高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判の話ではないのですが、まあ、裁判に関わる、まあ、仕組みといいますかね、裁判の仕組みに関する話題があります。国を訴えた裁判で裁判長だった人が今度は国側の訴訟に対応する責任者になったということが話題になり新聞に報道されています。国を訴える裁判、行政訴訟などと言いますが、まあ、行政訴訟には限らなく国が被告になって訴えられる裁判というのが裁判所に一定程度あります。で、この裁判長を務めていた人が今度は訴えられる国側の訴訟に対応する行政部局の責任者になると、被告側になるということですね。こういうことは一体許されるのかというような議論になっています。で、9月に裁判官から法務省の商務局長になった人物がいるわけですが、その人事異動をめぐって、国を訴えているジャーナリストの安田純平さんが東京地裁の弁論の場で裁判の公正が妨げられているということを主張して、この商務局長が訴訟に関わらないことを要求するという、そういう書面を提出したというのです。で、私はこのような事案を聞きますと、いや、またかというふうに思います。なぜまたかと思うかと言いますと、実は裁判所と法務省は古くからこういうやり方、こういう人事異動をやってるんですね。安田純平さんという方はシリアで武装勢力に拘束された後に帰国していろいろ話題になった方ですけれども、その安田さんがパスポートの発給を国が拒絶したことについて、その拒絶処分は許されないということで国を相手取って訴えを起こしていた事件の中で、その裁判長が法務省の商務局長になったという、そういうことなんですね、事件の中身というのは。で、この裁判長は東京地裁の行政部の裁判長、それが今は法務省の商務局長、こういうことになります。行政訴訟などで国側の代理人として対応するのは検察官なんですね。検察官というと刑事裁判をやる人たちだというふうに皆さんは思ってらっしゃるかと思いますけれども、思っている方が多いと思いますけれども、国側の代理人として民事訴訟、行政訴訟で国の代理人の行動を取るのを商務検事と言います。で、商務検事は民事裁判をやっているということになるわけですが、その商務検事の全体を束ねるトップの位置にいるのが商務局長です。で、そこに就いたと。なんだ、国と裁判所、行政庁と裁判所が一体じゃないかというふうに普通皆さん思われると思いますね。で、そういうことは法律家の中でも強く指摘をされていて、日弁連などもかねてからこういうやり方はやめるべきだと言っておりました。藩権交流という言葉を使うんですが、藩権、藩事と検事です。藩事と検事が交流すると、行ったり来たりする。藩事だった人が検事になり、検事だった人が藩事になる、こういうやり方が当たり前のように裁判所と法務省の中で行われたという歴史が現にあります。藩権交流は、まあ、非常に評価厳しい、批判もされていることもあり、まあ、絞られてきてはいるけれどもなくなってはいない。今お話をしたように東京地裁の行政部の裁判長が商務検事を束ねる 国の責任者になりうるようななるというようなそういうやり方は現に続いています。裁判官が法務省に行くのは出向という手続きになるんですけれども、出向先で国の代理人を務めるということはこれは問題だぞということですけれども、おおよそ私はきちんと調べてはおりませんが、歴代の商務局長というのは基本的に裁判所から言っているはずです。裁判所が法務局長を務めるということが、商務局長を務めるというのが、これが長年の慣行になっているというふうに言っていいのではないかと思います。非難をかわすような目的で行政部の裁判長がどこかの法務省のポストに移って、法務省のポストに移ってから少しテンポをずらして商務局長になるというような形で批判をかわすことも行われてきたように思いますけれども、今回の人事異動はダイレクトに東京地裁の行政部の裁判官がそのまま直接商務局長になったということで、問題性というんでしょうか、おかしさが非常に明確に示されたことになります。この安田純平さんは裁判長としての事件の見方や考え方が国の訴訟対応に反映するという恐れが否定できないということを指摘して批判をしておられるようですけれども、私はこのやり方は基本的におかしいというふうに思います。それは裁判の公正さを全く自ら裁判所自身が否定をするということにもなりかねない。司法と行政はきちんと距離を置くべきであって、そこで人事交流が行われるなということはありえない話であるというふうに思います。刑事事件の世界では捜査だの公判だのを担当する検察官が刑事裁判官になったり、刑事裁判官がそういう検察官になったりするという、刑事事件の分野における判件交流というのは10年ほど前にさすがに評判があまりにも悪くて批判が強くてやめました。やめたけれども民事事件の分野では続いているというのが実情なんですね。で、今回の件は裁判官が商務局長になったということについての問題だけれども、逆に商務局長が裁判官になったというなったらどうなんだろうかということを考えてみたいと思います。事件について争いがあり、国民が行政庁の責任を追及する、そういう裁判を起こしたときに、その事件の被告代理人として商務検事が登場していた、その商務検事が今度は裁判官になって裁判官席に座っているという状態、今回の話とは逆の順序ですけれど、逆向きの人事交流ですけれど、そうなったらおかしいということは誰にでもわかると思います。相撲に例えれば、行事をしているものが裁判官、そしてそこで判定を下される東西双方に立つ相撲取りは裁判官の判断を行事の判断ということで受け止める、行事が相手方の相撲取りになったり、その力士が逆に今度は行事になったりしたら、これはもうめちゃくちゃだというふうに思うのが普通でしょう。で、今回は裁判官が庶務検事になる、庶務検事のを束ねる庶務局長になるという事件でしたけれども、おかしさはどっち向きに動いても同じだろうと、そんなに両者は融合していて一体のものであるということを示すという意味において、どっち向きの異動であっても問題の本質は変わりがないだろうと私は思います。こういうやり方はやはり裁判の公正を根底から妨げるものということになると私は 思います。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日お話をしたこの裁判所と法務省の人事交流についてはさらにこう深めてといいますか突っ込んでその歴史なども含めてお話をまたしたいと思いますので、これは来週とさせていただきます。よろしくお願いします。